アイデアの状態で30の方法。その1、チャラを入れるとアイデアが出ない。チャラを入れるとアイデアが出る。アイデア発想ではチャラのない理屈があります。チャラを入れるのではありません。チャラを入れるのです。アイデア発想は瞬発力や持久力の勝負ではありません。大きなチャラを必要とする作業でもなければ、価値まで回すものでもありません。アイデアを考えるときは余計なチャラは邪魔です。余計なチャラが入ってしまうとストレスや緊張感が加わり、障害してしまいます。障害してしまうと視野も狭くなります。頭も固くなって現実的な考えしかできなくなります。また、チャラを入れると無意識のうちに呼吸も浅くなります。脳が酸素不足になり、脳のパフォーマンスが低下してしまいます。エネルギーの消耗も激しくなり、長期的なアイデア消耗ができなくなるでしょう。チャラを入れるとアイデアが出ないのです。アイデアを出すなら、チャラを入れるのではなく、抜きましょう。アイデア発想に気合が不要です。想像力も発想力も頭を柔らかくすることで膨らんでいきます。呼吸を整え、肩のチャラを抜きリラックスします。チャラを抜くと、不思議と視野が広がるでしょう。穏やかな気持ちになり、物事を落ち着いて考えることができるようになる。将来の無理な状態になって、想像力や発想力が膨らみやすくなるのです。集中力も、チャラを抜いた状態の方が、新たな発生しやすい状況になって、潜在的な能力を発揮しやすくなります。チャラを抜くからこそ、心や超余裕なので、意味な発想もしやすくなります。集中するなら、必ずチャラが入るのではないかと思うかもしれませんが、誤解です。集中力を出すことと、余計なチャラを入れることは別です。集中することはあっても、余計なチャラを入れません。チャラを抜いた状態でリラックスしながら集中するのがいいそうです。肩のチャラが入っていませんか？肩のチャラを抜きましょう。右にチャラを寄せていませんか？表情筋の緩め、もっと穏やかな表情になりましょう。余計な面も振り返りましょう。次、達成状態になることができればベストです。チャラを抜けば、頭の中で世界が広がっていくことを実感できるはずです。チャラを抜くとアイデアが出るのです。アイデアを考えるときは、チャラを入れるのではなく、アイデアの状態で30の方法。その2、アイデア発想の三大学。見え、デザイン、プライド。アイデア発想には三大学があります。見え、デザイン、プライドです。もちろん、絶対悪いものと言われてはありません。見え、デザイン、プライドは誰でも何々状態を持っている感情でしょう。それぞれ社会生活を行う上で必ず必要な要素でしょう。身を張って少しでも仕事ができる人になりたいこともあるでしょう。評価されるため、働きを話した方がいい場面もあります。デザインを気にしなければいけないこともあります。立場や働き方など、社会長仕事を続けていれば、自分の中で自信とか信頼までプライドもできるはずです。仕事に対するポジティブな態度が意欲や根気もつながるでしょう。見え、デザイン、プライドの全てが悪いわけではなく、必要とされる場面があるのも事実です。しかし、アイデア発想に限っては、見え、デザイン、プライドと学んだものはありません。アイデア発想では、常識や先入観に加わらず、柔軟な発想をすることが必要です。この時、見え、デザイン、プライドがあると、それだけは制限になり、自由な障害が失われます。スマートな発想をしなければいけない。立派なアイデアを出して尊敬されたい。頭のいい人と思われたい。こんなアイデアを言ったら、バカにされるのではないか。アイデアが浮かんだら、くだらない内容から恥ずかしくて行動できない。自分の方が先輩で年上なのだから、手本になるようなアイデアを出さなければいけない。人や評価を気にした瞬間、発想が失ってしまい、超過柔軟性が失われます。視野が狭くなって現実的な思考になってしまいます。頭が固くなるといいアイデアは出せません。見え、デザイン、プライドとアイデア発想の邪魔になるものはないのです。見え、デザイン、プライドがあるなら、直ちに捨ててしまいましょう。抵抗感があって、今すぐ捨てられるなら、全てアイデアを考えるときだけでも、捨てるのが特策です。バカにされてもいい。周りの目を見せる。自分の方が年上先輩であっても、アイデア発想のことは気にしない。人の年齢も立場も合わせ、アイデア発想の全身性を集中させましょう。見え、デザイン、プライドを捨てた瞬間、ふわっと心が固くなり、超過柔軟になります。思考のストッパーなはずで、自由に好きなので、発想を膨らませることができる状態になるのです。アイデア発想では、見え、デザイン、プライドは捨ててしまう。アイデアを鍛える30の方法。その3、今はアイデア発想を皆さんの方のことだ。何かアイデアを出たら、声をかけてください。いいねです。まずアイデアを肯定しましょう。いいねという一言は認め励まし元気づけることです。シンプルな仕事ですが、ぐっとテンションを押し上げるパワーを入れています。自分で自分のアイデアを認めるのは変ではないかと思うかもしれませんが、誤解です。アイデア発想に自分自身の視点はいけないルールはありません。むしろどんどん自分自身していった方がいい。アイデアの内容に関わらず、とにかくいいねという言葉で積極的に認めていきましょう。いいねという一言をかけると、まずアイデアを認めることになります。認めることでそうだよね、いいアイデアだよねと自信がついてきます。気持ちが前を向き、テンションもないもっとアイデアが出したくなるのです。いいねという気づきが自分のアイデアを確実に認めてくれる人になります。自分で自分のアイデアを認めれば最低でも味方は人になります。安心してどんどんアイデアを出していくのです。平凡なアイデアであってもいいねと声をかけましょう。たとえ、くだらないアイデアでも、まずいいねと声をかけてあげてください。昔に思えるアイデアでも、一旦認めてみると、だんだん価値のあるように感じながら変わっていくでしょう。最初は価値のあるように思えても、わざと認めることで認めながら変わり、価値が出るのはよくあることいいねということは、アイデア発想を楽しくすることもあります。自分は素晴らしいアイデア発想であり、多くの人から必要とされているような感覚になるでしょう。また、人からしたアイデアに対してもいいねという声をかけていきましょう。否定せず、どんどん認めていきましょう。ブレインストーミングでは特に有効です。アイデアの内容に関わらず、まず肯定することが大切です。いいねという言葉をかけると、ますますブレインストーミングが成果されます。いいねはアイデア発想を流すのことなのです。自分らしいアイデアにいいねと声をかけてテンションを上げる。アイデアを鍛える30の方法。その4、アイデア発想で大切なのは、敵対意識を抱かないし、アイデアを考えるとき敵対意識を持つことがあるかもしれません。あの人に負けたくない。あの人よりすごいアイデアを出したい。アイデアで勝負して、アイデアを逆に取り出したい。ライバルと筋肉つないで敵対意識を満たしにする。時は、いくなりいくなりすることもあるかもしれません。しかし、アイデア発想において敵対意識を持つのはよくありません。敵対意識があるといいアイデアは出ません。なぜ敵対意識があるといいアイデアが出ないのか。それは集中が取れる、余計なエネルギーが消耗されるというような傾向があるからです。敵対意識があるとアイデアを出すことではなく、その消耗を出すことに注意を向き、集中が取れます。エネルギーは有限です。余計なところでエネルギーを使っているとアイデア発想に削るエネルギーが足りなくなります。また、敵対意識があると心の中で感情が生まれます。心にストレスが発生すると、消耗が急として脳のパフォーマンスが低下します。正しい考え方に加われてしまい、想像力、発想力を妨げてしまうのです。当然ですが、反応がない、いくなりするのは言語道断。余計なところでエネルギーを消耗しているとアイデアを考える余裕がなくなるでしょう。アイデア発想において敵対意識は高くなって一致なし。敵対意識があるなら今すぐやめましょう。敵対意識があるといいアイデアは出ないのです。大切にしたいのは敵対意識より仲間意識です。ライバルがいるなら敵ではなく仲間と考えましょう。一緒にアイデアを考える仲間と思えば心が強くなり、明るい気持ちになります。心が明るくなり、将来は明るくなります。エネルギーを奪えるように、奪えるようになります。一緒にアイデアを考えていこう。一緒に面白い発想をしよう。協力しながらアイデアを考えていけたらいいね。たとえ、ライバルになるような人物がいたとしても、敵対意識ではなく仲間意識を持つのが特策です。仲間として仲間できないなら心の中で仲間と思うだけでも構いません。敵ではなく仲間と思った方がストレスが小さくなり、心が高くなります。勇気やパワーを得、アイデアを考えるモチベーションにつながるでしょう。結果としていいアイデアになるのです。ライバルは敵対意識ではなく仲間意識を持つ。アイデアを鍛える30の方法。その後、掃除をすればアイデアになる。アイデアを考えるとき掃除と整理整頓は欠かせません。まずアイデア発想において散らかることなどはありません。あくまで意図的に出会いがいいです。仕事に必要な資料を取り出したり、並べたりしていれば少しずつ散らかっていくもの。散らかっている場合は、あくまで仕事に必要な状況なので問題ありません。また、意図的に意味が担当することで、偶然の組み合わせが生まれ、アイデア発想に役立つことがあります。クリエイティブな人の数は、ごちゃごちゃ散らかっていることが少なくありません。散らかっていることについてはあるとは、必ず意図的や必要性がある場合が問題ありません。しかし、必要でも意図的でもなく、散らかっているだけの出会いは要注意です。ゴミが落ちている。ここに溜まっている。まだまだ汚れている。アイデアに関係ないものが散乱している。足の踏み場もないほど資料が散らかっている。こうした状況は、すでにクリエイティブな環境とはありません。もはや、ゴミ屋敷。劣悪な環境は、アイデア発想に悪影響があり、クリエイティブな力を奪っていきます。アイデアは整理をしてはいけないと言いますが、それは部屋を掃除してはいけないという意味ではありません。部屋の掃除は必要です。アイデアを出したいなら、快適な環境であることが大切であり、掃除が欠かせません。快適な環境であることは、消耗がスムーズになります。部屋を掃除しましょう。ゴミがあるなら、きちんと捨てて、ここに溜まっているなら、取り除きましょう。散らかっているものがあれば、整理整頓もしましょう。いらないものは整理するよう処理するのがいいでしょう。物理的にもなると、精神的にも悪くなります。窓ガラスが汚れているなら、きれいに拭きましょう。窓がきれいになれば、きれいな光が差し込んできます。部屋を掃除して整理整頓になれば、居心地も良くなり、ごちゃごちゃしたリアナスキーシェイクについて、ごちゃごちゃしていた人の感情もスッキリしていきます。部屋を掃除して快適な環境ならリラックスしやすくなり、気持ちも余裕になります。考え事も分かるようになり、アイデアも出やすくなるのです。アイデアに決まった時も掃除と整理整頓。アイデアが出なくて決まった時も掃除と整理整頓が有効です。掃除や整理整頓ができるのは気分転換になります。掃除や整理整頓のしている最中に、あとアイデアが出ることも少なくなりません。掃除をすればアイデアが出るのです。部屋を掃除して快適な環境にする。アイデアの効果される30の方法。その6、人には数しかなくても視点は無限になる。あなたには目が必要ありますか？ほとんどの人が数と答えることでしょう。特別な事情がない限り、目が一つや3つという人はありません。人には数という認識があるためでしょうか？人には数しかないため、視点の数も考えていると思いますし。しかし、視点は無限になります。アイデア発想は、いかに視点の数を増やせるか、大丈夫です。同じものでも視点が変われば、見えたら変わるように、同じ視点でも視点が変われば、見えたら変わります。視点が変われば、全く別物に見えることも少なくありません。 一つの視点にこだわらず、全く別の視点に挑戦してみましょう。ある視点でアイデアが出れば、別の視点で考えてみましょう。別の視点でアイデアが出れば、さらに別の視点で考えてみましょう。視点に様式を持ち込まず、あらゆる可能性を探ってみることが大切です。これ以上、視点を増やすのは不可能。そう思ったところ、そう思いまです。視点は無限にあるのですが、現在と思うのは誤解です。諦めてしまえば、それ以上がありません。自己工夫を重ねれば、必ず別の視点を追加します。無限の視点を意識しながら、ネタを見直してみてください。自分の視点、他人の視点、男性の視点、女性の視点、子供の視点、大人の視点、先生の視点、生徒の視点、表の視点、裏の視点、逆の視点、斜めの視点、僕の視点、他国の視点、彼の視点、中東の視点、過去の視点、未来の視点、二次元の視点、三次元の視点、社会の視点、上からの視点、右の視点、前の視点、右の視点、相手の視点、ビジネスの視点、プライベートの視点、ポジティブの視点、ネガティブの視点、ボトムアップの視点、トップダウンの視点、笑ってしまうような新しい視点も OK です。このような視点だけでなく、他の視点もユニークです。地球人の視点だけでなく、宇宙人の視点もあっても面白いでしょう。ありないと、この視点であっても、ただの階層のつもりになれば楽しく取り組めるはずです。無料承知で考えていきましょう。想像力と発想力を生かせば、時間的、物理的、精神的など、ジャンルに関係なく、視点はいくつでも作り出せます。間に行き詰まった時は、視点を変えて直してみてください。きっと、さっきは別の見方になるでしょう。無限の視点を意識する。アイデアを伝える30の方法。そうなら、アイデアは詳細に表現する意図は足りない。腕の想像になせることで最終的な表現が完成する。アイデアの判断はきちんと表現することが大切です。頭の中で持っているだけでは、単なる空想にすぎません。大切なことはアウトプットです。インスピレーションの間、アウトプットに取り掛かりましょう。物語の判断は実際に記事を書いています。イメージの判断は早速絵を描いています。良い読みの判断は数学をしています。表現することでアイデアの形になり具体化します。ある程度形になればさらに次のアクションを起こしやすくなります。しかし表現するのはいいですが、すべて詳細に表現するのは注意が必要です。アイデアはすべて詳細に表現する意図は足りません。詳細まで全面表現してしまうと結果が限定されてしまい、かえってつまらなくなることがあります。大切な部分は詳細に表現するのは、さてわざと動かすことも大切です。曖昧な状態にすることで、腕の想像を考えることができるようになります。例えば、文学で嬉しい気持ちを表現するとします。嬉しかったと明確に表現するのもいいですが、それでは平凡なので、わざと曖昧な表現で動かします。心が軽くなった。心に涙が入った。笑みが溶けた。自然と涙が溶けた。スキップしたくなった。曖昧な表現の方が会社の話になります。わざと動かした表現にすることで、腕の判断や振動を得られて生きていただきます。中長期の間では、大事なシーンの前で、独裁の前です。国策推進があり、次の瞬間、会社の前で嬉しいに切り替わることで、亡くなったものだと会社できます。長期の選択的シーンがあり、次の瞬間、バラの社員に切り替わることで、次の要素を想像できます。時の進路を全く突詳細に表現しないのも一つのテクニックです。アイデアは形にすることが大切であると必要に応じてわざと動かすことも有効です。腕の想像になせることで、かけた部分が完成、最終的な表現が完成するのです。大事な部分はわざと動かして腕の想像になせる。アイデアを伝える30の方法。その8、学歴がなくてもいいアイデアを出す。アイデアを出すために学歴は必要でしょうか。学歴が高いほどアイデアを出しやすくなると思う人もいるかもしれません。確かに学歴は何をやった方がいいでしょう。博士だったり、能力に欠けたり、頭の回転が速かったりすればアイデア発想でも有利になるでしょう。アイデアは既存要素の新しい組み合わせにすみません。知識が多いと、ネタの内容も増えるため、既存要素の新しい組み合わせを見つけやすくなるでしょう。視野や価値観の評価について、物事を遠くまで移動するようになります。頭の回転が速ければ、素早く思考を早めますことができ、様々な可能性を持ってくるでしょう。しかし、アイデアを出すために、学歴が必要とはありません。アイデア発想で大切なのは、いかに多くの知識があるかではありません。いかに柔軟な発想ができるかです。アイデアを考える際、知識が足りなければ、書籍を買って、オンラインだけです。出したアイデアさえ、はっきりしていれば、必要な知識は、後から書籍や資料を集めることで行います。頭の回転スピードもアイデア発想に必要とはありません。もちろん、頭の回転は早いに越したことはありませんが、遅くても大丈夫。アイデア発想では、物事を様々な面からじっくり考えることが大切であり、頭の回転は重要ではありません。頭の回転が遅くても、考え方を複数することで、斬新な発想ができます。時には、学歴のない状態が優位に働くことも繋がりません。学習教育を受けていないような知識、常識、先入観に加えることができます。自由な発想しやすくない、アイデアの湧きやすくなるのです。高学歴の人より、低学歴の人の方が優れたアイデアを出すことは珍しくありません。貧困の方に知識不足、常識不足が優位に働き、優位なアイデアを発想しやすくなることもあるのです。学歴はあくまで学歴を中断の経験にすみません。知識や常識が豊かであることの証明の一つですが、それが豊かな想像力、発想力を証明するものとはありません。知識を見つけていることが重要なのではなく、大切なのは知識の豊かさです。低学歴であっても、柔軟な想像力と豊かな想像力があれば、高学歴の人が上回りするようなアイデア発想も可能です。私はバラですという人にとって、ユニークな発想することが多い。クリエイティブな人たちは学歴が低い人も多い。低い学歴が優位に働く場面があることも知ってください。自分は学歴がないからアイデアは出せないと思うのは誤解です。低学歴なら知識不足、常識不足を出して高学歴を逆に取らせるようではありませんか。学歴がなくてもいいアイデアは出せるのです。学歴が低くてもアイデア発想に自信を持つ。アイデアを伝える30の方法。その9、最低最悪のアイデアから始めることがうまくいく。アイデアを出そう。そう思った時、私たちは無意識のうちにいいアイデアを意識することが多いでしょう。立ち回りアイデア、今のアイデア、中心のアイデアです。できるだけ多くの人から認められ、高く評価されるアイデアを考えようとするのではないでしょうか。これがよくありません。いいアイデアを出そうと思っていることは、いいアイデアが出てはいけないと思っているのと同じです。いいアイデアが出てはいけないと思っているとプレッシャーが生まれます。余計な力が入ってしまい、発想の可能性が出てしまい、思考が高くなってしまい、かえってアイデアが見くなるのです。ではどうするか。最低最悪のアイデアから始めましょう。絶対うまくいかない。100% 失敗する。これ以上くらいアイデアは考えられない。全くいただけないアイデアから始めるのです。もちろん不採用になりますが、これでいいのです。最初に最低最悪のアイデアを出しておけば、ただの力が出ます。こんなくらいアイデアを出してもいいのだと、自分を許すことができ、ほっと安心できる。良いなくなって、力なんてストレスや緊張が小さくなります。最初に失敗しておけば、後からなる心理と同じです。余計なプレッシャーから解放して、心が高くなります。気持ちが楽になることで、次から次へアイデアが出やすい状態になるのです。アイデア発想は遊ぶことが大切ですから、楽しい気持ちに集中して、面白いおかしく考えましょう。くらいアイデアで OK。自分で出したアイデアに自分が出すのも面白いでしょう。真面目に考えず、真面目に考えようではありませんか。絶対失敗するというアイデアから始める方がストレスやプレッシャーから解放されます。最低最悪のアイデアから始める方がうまくいくのです。最低最悪のアイデアから始める。アイデアを伝える30の方法。その10、素晴らしいアイデアが出たら大きな夢を持つのではない。大きな夢を持つから素晴らしいアイデアが出る。アイデアを考えるときは夢が大切です。普通に夢を持たないわけではありません。大切なのは夢の大きさです。あなたには叶えた夢がありますか。まず注意したいのは小さな夢です。平凡な夢、今すぐ実現できる夢、誰でも簡単にできる夢。小さな夢はスケールが小さい。あまり努力しなくていい夢。現実的な考えで十分な夢。特別なアイデアなくても実現するのではないか。チーム力もさほど必要ないとあるため、考える意欲が高くありません。ワクワクする要素がないと想像力や発想力も膨らみません。期待な気持ちで小さな夢を設定したくなるかもしれませんが、それでは夢がありません。小さな夢を持つと小さな発想で十分なので、平凡なアイデアしか出なくなるのです。そこで大切なのは大きな夢です。大きな夢を持ちましょう。大きな夢を持てば普通のアイデアでは間に合わなくなります。大きな夢を叶えるには大きなスケールで考えなければいけなくなります。もっと大きく考えよう。もっと大胆に考えよう。もっと非常識に考えよう。想像力、発想力が膨らみやすくなり、アイデアが出やすくなるのです。私たちには夢を持つ自由があります。どんな夢を持ってもあなたの自由。いいことな大きな夢を持つなんて子供のようだと思うかもしれませんが、その発想はよくありません。夢は子供だけでなく大人も持つことができます。遠慮して小さな夢を持つ必要はありません。叶えないと思ったとしても実際はわかりません。一つのアイデアによって突破口が開けて実現の可能性が高まることは十分になります。素晴らしいアイデアが出たら大きな夢を持つのではありません。大きな夢を持つから素晴らしいアイデアが出るのです。大きな夢は想像力、発想力も持たない。せっかく自由に夢を持てるなら思いっきり大きな夢を持とうではありませんか。できるだけ大きな夢を持った方がアイデアを考えるモチベーションも高まります。夢は大きければ大きいことに。優等しい恥ずかしい気持ちを見習って大きな夢を持ってください。忘れないように文字として書き直し、いつでも確認できるようにしておきましょう。夢を持つとアイデア発想の潜在的な力になるでしょう。アイデアは大きな夢を持って考えよう。アイデアを伝える30の方法。その11、売れないアイデアを出そうとすると売れないアイデア販売促進のために売れないアイデアを考える場面があります。特別を意識しなければ普通はどうすればもっと売れないかと考えるでしょう。頭を決めて気を振り絞り売れないアイデアを出そうとします。お客様のようなイメージしながらあらゆる可能性を考えるでしょう。ここに落としながらあります。大物にして売れないアイデアを出そうとすると発想があなたになりがちです。売れるために売れないアイデアを考えるのは当たり前です。視点が普通では発想が平凡のまま。頭の中で念仏のように売れるためにはと繰り返すために視野が狭くなっていく。常識や先入観にとらわれ、定裁が気になり現実的な発想しかできなくなります。売れないアイデアを出そうとすると売れないアイデアしか出ないのです。こういうことこそ逆の発想です。売れないアイデアを出したいなら売れないアイデアを考えてみましょう。誰も興味関心を示してくれないだろう。必ず空振りで終わる。間違いなく売れない。絶対誰も買ってくれないだろう。むしろクレームの嵐になりそうだ。 遊び心を大切にしながら、もしお立ち考えてみましょう。開き直って、ふざけて OK。アイデアを考える段階ですが、どれだけ変なアイデアでも構いません。すると、不思議なことが起こります。売れないアイデアを出そうとすると、ユニークな視点が生まれます。遊び心があるので、どんどん面白い想像が膨らみます。普段使わないものを用意を使っている感覚になるでしょう。売れないアイデアを出そうとすると、売れないアイデアが出るのです。不真面目なことを本気になって考えましょう。遊び心を爆発させて、新しい発想をしようではありませんか。アイデアを考える段階ですが、各世界に身を張ったりする必要はありません。使えるアイデアを出したいなら、弱いアイデアを考えてみましょう。面白いアイデアを出したいなら、つまらないアイデアを考えてみましょう。大成功するアイデアを出したいなら、大失敗するアイデアを考えてみましょう。そこに突破口があります。そうか、その方法があったのか。と、新しい発見があるに違いありません。手術のアイデアは、約束と見合うのです。売れないアイデアを出したいなら、売れないアイデアを考えてみる。アイデアを鍛える30の方法。その12、元気な時は、売れないアイデアがある。落ち込んでいる時は、売れないアイデアもある。アイデアを考えるなら、元気な時はチャンスです。元気な時は、心も体もエネルギーに満ち溢れています。たっぷり睡眠をとってエネルギーの時、嬉しいことがあってテンションが高い時、幸せなことがあって幸福感に包まれている時、元気な時は体力的にも精神的にも余裕があるので想像も発想も膨らみやすい。思考の明瞭で頭の回転もスムーズ。気持ちが上向きでテンションも高い。集中力も発揮しながらアイデアを考えることができるでしょう。事実、元気な時は出ないアイデアがあります。明るい気持ちの時は、内的で建設的なアイデアを考えやすい。活力に満ち溢れている時、パワーと勢いに任せて明るく考えるといいでしょう。精神的に明るい状態から明るいイメージを変えやすい。元気な時なら今がチャンスと思って考えられるだけでアイデアを考えましょう。元気な時は出ないアイデアがあるですから、元気を出してアイデアを考えるのが特策です。ではアイデアを考えるチャンスは元気な時だけというと、それは違います。落ち込んでいる時もアイデアを考えましょう。トラブルがあって元気がない時、辛いことがあって心が沈んでいる時、悲しいことがあって精神状態が不安定な時、不幸な運動であってもいいのです。落ち込んでいる時もやはりアイデアを考えたい。落ち込んでいる時は出ないアイデアもあるからです。落ち込んでいる時は心がネガティブになっているため、普段とは違ったことを考える機会になるでしょう。落ち込んでいる時は弱者の立場になって考えやすくなります。不幸な気持ちを想像しやすくなったり、ネガティブな視点になったりできるでしょう。落ち込んでいる時は絶望の波に落ちている状態です。絶望の波に落ちている時だからこそ出てくるアイデアがあります。落ち込んでいる状態もアイデアを考えるチャンスです。本人にとっては苦しいことですが、そんな最悪の状況がアイデアに出してしまうことです。落ち込んでいる時を要すれば元気な時はできないユニークなアイデアが出るに違いありません。元気な時も落ち込んでいる時もアイデア発想できた状態です。元気な時は出ないアイデアがあります。落ち込んでいる時は出ないアイデアもあるです。元気な時も落ち込んでいる時も絶好の機会と考え、アイデアを考える。アイデアを鍛える30の方法。その13、みんなのために考えると抽象的なアイデアしか出ない。人のために考えると具体的なアイデアになる。アイデアを考えるとき対象人数を広げて考えるです。一言で言うと、みんなのためにです。せっかくアイデアを考えるなら、やはりみんなに喜ばれるアイデアを考えたいと思うもの。多くの人から求められるアイデアの方がたくさんの賞賛がありますエジソンが電球を発明して世界を変えたように自分の世界を大きくしたいアイデアを考えたいと思う。もちろん多くの人を喜ばせようとする精神はかっこいいですが、ここに落としながらあります。世の中には多種類の人がいます。逆には逆種の人がいます。生まれや育ちの違いがあります。性別、年齢、国籍の違いもあれば、価値観、考え方の違いもあります。みんなの情報を読み取ったアイデアを考えようとすると、範囲が広すぎて抽象的になってしまいます。ターゲットが増やしてしまい、アイデアを具体化するのが難しくなる。イメージがもやもやしていると発想もやもやします。発想もやもやしているとアイデアも中途半端になる。ある人の情報を考えると別の人の情報が出てしまい、バランスを整えるのが難しくなります。みんなのために考えると抽象的なアイデアしか出なくなるのです。ではどうするか。アイデアを考えるとき、みんなのためから始めるのではありません。一人のためから始めましょう。一人だけでいいので、明確にターゲットを明示してください。身近な人でも遠くの人でも構いません。その人のために徹底してアイデアを考えるのです。みんなに喜ばれるアイデアは難しくても、一人に喜ばれるアイデアなら考えやすくなるでしょう。一人を明示すると、アイデアは表情といったイメージが具体的になります。ただ、一人のためにいいと思えば、リラックスしながら落ち着いて考えることができるようになる。ターゲットが明確になることで、具体的に想像できるアイデアが出やすくなるでしょう。この人のために考えるというターゲットが見せれば、アイデア発想が成功したも同然。一人のために考えると、具体的なアイデアが出るのです。アイデアを考えるときは、みんなのためより一人のためから始める。アイデアを鍛える30の方法。その14、アイデアが出てから仕事をするのではない。仕事をしながらアイデアを考える。アイデアが出てから仕事を始めよう。明暗が浮かんでから作業の時も、スムーズな方法が思いつくまで仕事は保留にしよう。何事も集中力が大切です。仕事をするときは仕事に集中して、アイデアを考えるときはアイデア発想に集中します。アイデアによっては効率、何度に行動性に関係することもあるでしょう。最初にアイデアを考え、それから仕事を始めようとする人もいるはずです。しっかり頭を締めて、知恵を振り絞り、素晴らしいアイデアが出てから仕事を始めた方が効率よくてスムーズに思います。もちろん、アイデアが出てから仕事をするのも分かりませんが、注意が必要です。アイデアは流れ星に似ています。いつ出るかはっきり予想できません。すぐ出ることもありますが、なかなか出ないこともあります。そのため、アイデアが出てから仕事をしようとすると仕事の価値が遅くなります。アイデアが出るので、ずっと仕事を保有することになるのです。また、実行していると、仕事の量も収入が少なくなります。アイデアが出てから仕事を始めようと、どんどんしていると、なかなかアイデアが出ない状態になるでしょう。アイデアが出てから仕事をするのは、仕事全体に人員を持たす可能性があるため、慎重になった方がいいでしょう。では、どうするか。アイデアが出てから仕事をするのではありません。仕事をしながらアイデアを考えるのです。仕事をしていると、仕事として刺激や変化が得られます。新しい情報を見たり、出会いがあったり、珍しいものを見たりするでしょう。そうした刺激や変化がクリエイティブを刺激する点になるのです。たとえ仕事の段取りが悪いとしても、まず仕事をしながらアイデアを考えるのが特策です。まず仕事に対しすること。アイデアは仕事をしながらでも考えていきます。段取りが悪くても、まず仕事が進むので安心感が得られます。車を運転していると、様々な景色を楽しめるように仕事をしていると、様々な景色を楽しめます。仕事をしながら考える方がいいアイデアが出るのです。アイデアが出てから仕事をするのではなく、仕事をしながらアイデアを考える。アイデアを鍛える30の方法。その15、3分で思いついたアイデアもあっていい。アイデアを考え始めるやや思いつくことがあります。何かいいアイデアはないだろうかと考えた瞬間、急に最高のアイデアがなく、時間にしてわずか3分。たくらめの時間と同じです。何も頑張っていません。こっちも集中力も発揮していません。何も苦労していないと言っても過言ではないでしょう。仕事の実力は努力の積み重ねと頑張りの結果によって実現しますが、アイデア発想は違います。インスピレーションによって、あさに最高のアイデアを思いつくことがあります。あさに最高のアイデアを思いつくと共振するでしょう。ところで、ここで難しい葛藤を悩ませます。3分という短時間のためでしょうか。すぐ思いついたアイデアは仮に印象があります。安っぽい。しなしい。考えなさい。勉強している。熟慮が足りない。苦労が止まっていないため、こんなに妥協していないだろうかと、どことなく後ろめたい気持ちになるのです。しかし、ここが大切な面です。努力や苦労が必要と感じるのは精神論に加えているそうです。アイデア発想に精神論が不要です。苦労を重ねたアイデアこそ素晴らしいという精神論に加えているとアイデア発想を精錬してしまいます。アイデアの内容に自信があるなら時間も努力も関係ありません。朝に思いついたアイデアであっても自信があるなら堂々と発表しましょう。たとえ3分で思いついたアイデアでもいいのです。構想時間は3分という小説や漫画があってもいい。3分で考えた時には音楽も悪くません。アイデアを出すのにどのくらい時間がかかりましたかと聞かれて3分と答えることもあっていい。長い時間がかかりました。考えるのに苦労しましたと答えたいところですが、身を張っても仕方ありません。一瞬の奇跡を信じましょう。朝に思いついたからこそシンプルで素晴らしいということもあります。アイデアの神様は身元で支えたかもしれません。苦労の止まったアイデアに逃さないこと。アイデアで大切なのは苦労や努力ではなく、中身です。中身に自信があるなら堂々と発表しましょう。3分で思いついたアイデアもあっていいのです。3分で思いついたアイデアも自信があるなら堂々と発表する。アイデアを鍛える30の方法。その16、アイデアも一期一会がある。アイデアも一期一会があります。一期一会とは将来に一度で出会うことという意味が一般的ですが、実はもっと奥深い意味があります。一期一会は元々作業のことです。一つ一つの出会いを大切にすることで、悔いのないように頑張るという考えを表現したことです。これはアイデア発想においても同じです。アイデアは流れ星です。急に現れてはさっと消えます。いつかまた出会えるだろうと思いがちですが、実際は分かりません。その時思いついたアイデアはもう二度と出てこないかもしれません。その中にという可能性があります。アイデアの出会いを停止していると、後から不安なことになるでしょう。あの時もしておけばよかった。もっと真剣に考えておけばよかった。もっとアイデアを大切にしなさいよかった。後悔しても遅い。もちろんアイデアは人ではありませんが、人の出会いであることは事実です。人の出会いが人生を変えるようにアイデアの出会いが人生を変えることもあります。ですから、どうかアイデアこのアイデアはもう二度と出会えないかもしれない。希少価値を感じながらアイデアとすることです。悔いないように出そうと思えばアイデアとの接し方も変わるはずです。取り戻しないようきちんとメモに書き留めてしっかり活かしましょう。アイデアとの出会いを一つ一つ大切にすること。そしてアイデアとの出会いに感謝しましょう。アイデアを大事にする人は未来を大事にする人です。アイデアの気持ちを大切にすることで素晴らしい未来が開けます。アイデアの気持ちを大切にする。アイデアを鍛える30の方法。その17、アイデアは出せば出すほど順番になる。アイデアは出せば出すほど出す。そう思っていませんか。アイデアはシェイクについて出してくるため勉強になると思われます。確かにアイデアを出すにつれて質は増えます。アイデアをしても質のアイデアを食べることが多くなるでしょう。新しいアイデアのつもりでもすでに出したアイデアだったというのは良くないこと。 考え直さなければいけない事案が増えることはあります。アイデアを出し続けていけば、以前出し尽くした状態になると考える人も多いのではないでしょうか。しかし、質のアイデアが増えたとしても、アイデアを出すことはありません。アイデアの数は無限にあるからです。アイデアの数は有限と思っているなら、勝手に限界を作っているだけです。アイデアに一度もありません。打ち込めと思うから打ち込めになるのであり、まだ出ると思えばまだ出ます。アイデアは、既存要素の新しい組み合わせにすぎません。組み合わせパターンは無限に努力しないでいくらでも組み合わせていくことが可能です。したがって、アイデアは出せば出すことが数というのは誤解です。実際は逆です。アイデアは出せば出すほど順番になります。アイデア発想は最初が一番大変です。最初はアイデアが出てくる大変ですが、アイデアほどのスイッチに入ると調子が出るようになります。アイデアはたくさん出すにつれて、ますます浮かびやすくなる現象に驚くでしょう。必須のアイデアそのものがネタになるからです。アイデアが出たら、そのアイデアがネタになり、新しいアイデアが出ます。新しいアイデアがネタになり、さらにまた別のアイデアが出ます。これが変面と激しな続くのです。アイデアを出すと達成感もあります。出していくにつれて嬉しくなって、どんどん楽しくなっていくでしょう。数を出すことでテンションが上がり、勢いも出てきます。勢いが出ると頭が回転も良くなり、ますますアイデアが浮かぶようになります。温泉の置き上げ方のようにアイデアが吹き出して止まらなくなるのです。あなたは今、なかなかアイデアが出なくて苦しんでいるかもしれません。大変なのは最初です。最初に山があり、勢いを乗り越えてください。アイデア発想は後になることを確認になります。アイデアは出せば出すほど順番になるのです。アイデア発想は最初に山を乗り越える。アイデア力を鍛える30の方法、その18、抽出のアイデアに限って変な場所で浮かぶもの。アイデアはどこで浮かぶのでしょうか。アイデアの浮かぶ場所は職場や実際一般的ですが、意外な場所で浮かぶことも少なくありません。アイデアは変な場所で浮かぶことがあります。便所、浴室、寝室、洗面所、居酒屋、映画館、駅のホーム、病院の待合室、学校の階段、飲食店のカウンター席、スポーツジムの更衣室、デパートのエレベーターやエスカレーター、私たちは普段ぼっとしているようでも無意識のうちに頭を片隅で考えているもの、潜在意識の中から意識が潜んでいて、いつも潜在的状態になっています。変な場所で浮かんだ刺激を出ることで急にひらめくことがあります。変な場所で浮かんだアイデアは少し違和感があります。こんな場所で思いついたアイデアを発表しているのだろうかと思い悩む。変な場所で浮かんだアイデアは自身で非常識に感じることもあるでしょう。トイレの中で思いつきましたとは恥ずかしくて言いにくい。しかし、変な場所で浮かんだアイデアであってもかっこ悪いと思う必要はありません。場所に加われてはいけません。変な場所で浮かんだことでもアイデアはアイデアです。変な場所で抽出のアイデアが浮かぶことは珍しいことではありません。変な場所は有意義な刺激が増えていくため、アイデア発想がスムーズになることが多い。リラックスできたり、適度な緊張感があったり、不思議な気分になったり、アイデア発想を出すようになっています。わざと変な場所でアイデアを考えてみるのも悪くありません。真面目な場所で考えるのもいいですが、変な場所でも考えてみましょう。誰もいない場所もいいですが、人の多い場所で考えるのもいい。静かな場所もいいですが、うるさい場所で考えてみるのもいい。光のある場所もいいですが、光の届かない場所で考えるのもいい。いつもとは違った刺激や雰囲気を変えて思わないアイデアが浮かぶに違いません。抽出のアイデアに限って変な場所で浮かぶものです。変な場所でアイデアを考えてみる。アイデア力を鍛える30の方法、その19、小さなアイデアと大きな影響力を占めている。小さなアイデアは影響力の小さいと考えがちです。もちろん小さい影響力しかないものもあります。あんな考えのアイデアだったり、誰でも思いつくアイデアだったりすれば発展させていくのは難しいでしょう。小さなアイデアは作業で終わることも多い。場合によって考えることもしばしばあります。しかし、小さなアイデアなら小さな影響力しかないと思ったら誤解です。小さなアイデアでも大きな影響力を占めていることが少なくありません。それはなぜか。小さなアイデアは誰もが見過ごすからです。あまり小さなことなので誰も気づかないで同意していきます。道端の小石は気づきにくいように、日常の小さなアイデアも小さくて気づきにくいもの。小さすぎると気づきにくく見過ごしやすくなります。たとえ気づいたとしても実際に取り組んでいる人は少ない。別に大したことではない。こんなのはアイデアということでもない。すでにどこかの誰かが考えているだろう。あまり小さなアイデアなので今度の人が決して真剣に取り組みません。具体化することもなければ実用化することもない。アイデアという響きから性能大きなことに注意が向くと小さなことが見落とされているのです。あなたが思いついた小さなアイデアはみんなが決している可能性があります。120、90分が見過ごしているかもしれない。アイデアは思いつくことが正しいのではありません。形にして実用化することが正しいのです。思いついたとしても実際に何か実用化している人はまだ一人もない可能性があります。だからこそ小さなアイデアこそチャンスです。大きなアイデアに注意を向けるのではなく、小さなアイデアにも注意を向けてください。むしろ小さなアイデアこそ注目する価値があります。最初は小さなアイデアでも発展させていけば大きな影響力を持つようになるでしょう。示し目、みんな見過ごしている。ここにチャンスがある、ここそいる。高速機関3分のアイデアがすでに大きなインパクトを与える可能性もゼロではありません。誰も見過ごす小さなアイデアをあなたが着目して発展させていきましょう。小さなアイデアはダイヤの原石です。見なければ考え始めます。価値は後から出てきます。小さなアイデアと大きな影響力を占めているのです。小さなアイデアとしっかり注意を向けて発展させていく。アイデアを鍛える30の方法、その10、抽出のアイデアを思いつくのは野球のホームランのようなもの。抽出のアイデアを思いつくのは野球のホームランに似ています。野球は面白い。バッターのホームランを狙って打席に立つものをなかなか思うように出ません。あるときはヒットになる。あるときはファウルになる。ホームランを狙ってから逆にアウトになることも少なくありません。空振り三振になることもあれば、バットを狙っても大きくアウトになることもあります。ホームランを狙ってもなかなか思うように出ません。バッターは3番目では優秀と言われます。たとえ実力があっても、そうそうホームランは打てるものではありません。ところがあるとき、得意の球が飛んできて、うまくバットの中心にあることがあります。大きなアウトになりながらマスクを読んでフィールドの外に押していきます。前に打てるのがホームランです。野球は実力勝負ですが、みんなタイミングが安定することも少なくありません。この要素はアイデア発想に向いています。あるときは平凡なアイデアであります。あるときは暗いアイデアでしか出なくて落ち込みそうになることもあるでしょう。アイデア発想でも抽出のアイデアが簡単に出るものではありません。自分ではしっかり頭を閉めて考えているつもりでもなかなか思うようなアイデアができません。ところが、前に頭の中に白い光が飛ばしていることがあります。前に出るのが抽出のアイデアです。アイデアの神様が見事で栄えたように突然鮮明なイメージが湧くことがあります。アイデア発想は実力勝負ですが、みんなタイミングに助けられることもあります。野球をイメージしながらアイデアを考えていきましょう。平凡なアイデアをたくさん出しましょう。暗いアイデアでも気にせずその調子で進めましょう。まず、絶え諦めない。どんどん量を増していけば、抽出のアイデアであります。前にアイデアのホームランが出るのです。アイデア発想は野球をイメージしながら考える。アイデアを鍛える30の方法、その11、硬い頭ではアイデアは出ない。柔らかい頭ならアイデアが出る。あなたは頭が硬いですか、柔らかいですか。もし硬い頭に心当たりがあるならアイデアを考えるのに苦労するでしょう。硬い頭では決して全く考えられない、融通の効いた発想が難しくなります。自分の考えに自信を持つのはいいですが、こだわってしまうと自信がなくなります。情報の読み込みをして、偏った考え方になる。人の意見を無視したり、自分の価値観に固執したりして、どうせ価値観に陥るのです。考え方に融通が効かなくなる状態はアイデア発想の原点です。硬い頭ではアイデアが出なくなるのです。アイデアを考えるときは柔らかい頭が必要です。柔らかい頭とは非常に柔軟性がある状態のことを言います。知識や常識にとらわれず、経験や固定観念といった先入観のなし、視野を広げて考えることが大切です。思考がしなくなると、視点や考え方を変えるのがスムーズになって、豊かな発想ができるようになります。現実の視野は360度が限界ですが、想像力と発想力の世界の視野は無限です。想像力や発想力頭が硬いと自覚している人は頭が柔らかくなる要求ができましょう。硬い頭は病気や障害ではありませんが、改善した方がいい状態です。先入観に加わらずゼロベースで考えます。答えは一つを決めず様々な答えを受け入れます。新しいことは拒むのではなく心を受け入れていきます。大きな態度は鍛え、謙虚な姿勢を心がけることも大切です。硬い頭をまず柔らかくするのは難しいですが、習慣化して続けていけばだんだん柔らかくできます。自分は頭が柔らかいという自信があったとしても安心はできません。すでに頭が柔らかいならもっと柔らかくなるように心がけましょう。アイデア発想では頭が硬くて困ることはあっても柔らかくて困ることはありません。アイデア発想は知識の勝負ではなく柔らかい頭の勝負です。頭が柔らかければ柔らかいことを抽出のアイデアが出やすくなります。柔らかい頭を持つ。アイデアを鍛える30の方法、その12、アイデアはいつでもどこでも思いつける。仕事が出なければアイデアがない。外出中はどんなアイデア言うたことはインスピレーションが働きにくい。確かにアイデアが浮かびやすい場所や時間帯があります。仕事の方が集中しやすい環境なのでアイデア発想が働くでしょう。午前中の方が疲れは少なく消耗も得るのでアイデアが浮かびやすくなるでしょう。この場所がいい。この時間帯がですと、場所や時間帯にこだわりがある人も多いのではないでしょうか。しかし、こうした考えを持つことがすでに各種時間帯からです。場所も時間帯も傾向であって絶対ではありません。この場所でなければアイデアがない、この時間帯しかアイデアが浮かないと制限しないことです。場所や時間帯を制限すると思い込みながらアイデアの可能性を損ねます。この場所、この時間帯が思いつきやすいが、この場所、この時間帯でないと思いつかないに変わることがある。なんとなく考えていることがいつの間にか思い込みに変わるのはよくあること。ネガティブな時間帯に変わると無視の人生が制限されアイデア発想を妨げてしまうのです。アイデアはいつでもどこでも思いつきます。仕事場にありません。トイレやリビング、寝室や浴室、喫茶店や映画館、さらにも掃除も万人電車でアイデアを思いつくこともあります。居心地のいいアイデアを思いつくこともあれば、居心地の悪いアイデアを思いつくこともある。時間帯も全中だとは限りません。夕方や深夜のアイデアを思いつくこともあります。掃除中、散歩中、運転中、買い物中に思いつくこともあるでしょう。驚くべきことに睡眠中、夢の中でアイデアを思いつくこともあります。アイデアはいつでもどこでも思いつけるのです。この場所でなければいけない、この時間でなければいけない、という思い込みを出してください。場所も時間も好みや傾向であっても決まりありません。 もちろん、あなたがいる場所でもアイデアは思いつきます。すべての可能性を受け入れる性の方が極めてやすくなります。アイデアを思いつく場所や時間帯を制限しない。アイデア力を鍛える30の方法、その13、アイデアの質は人によって評価が異なる。アイデアの量は人の関係が評価される。上司からアイデアを求められたら評価のチャンスです。アイデアは少しでもたくさんアイデアを出して上司を驚かせてやりましょう。アイデアが多ければ多いほど上司から評価されやすいからです。上司に求められるためにはアイデアは質が重要と考える人が多いのではないでしょうか。中途のアイデアで上司を驚かせたい。質の高いアイデアでないと採用されない。確かにアイデアは質が重要なのは事実です。質の低いアイデアは価値が乏しく採用になる可能性が高いでしょう。質の低いアイデアをたくさん出すより質の高いアイデアを出した方がいいと考える人も多いはずです。ここに誤解があります。実際のところ質は不安定です。アイデアの質は人によって評価が異なるからです。アイデアの質は人による影響が大きい。ある人が手術と感じたとしても別の人は平凡と感じるかもしれません。人によって確かな違いのようにアイデアの評価基準も人によって変わります。上司はいえ人間です。自分で評価が変わることもあるでしょう。平凡なアイデアでも上司の機嫌がいい時なら素晴らしいと思うかもしれません。手術のアイデアでも上司の機嫌が悪い時なら物足りないと思うかもしれません。アイデアの質は人に左右されるのです。しかし、要は違います。要は客観です。客観のアイデアを出したら誰が見ても客です。誰が見ても図見ても者でも客観でも数字が変わることはない。上司の機嫌の影響もありません。たとえ上司の機嫌が悪い時でも数字は変わりません。客のアイデアを出したら上司の機嫌がいい時も悪い時も客という数字は変わりません。もちろん質の良しは別ですが、少なくとも要は誰から見ても客観的な事実になります。そのためアイデアは両手勝負すると上司から認められやすい。アイデアを出したら出すほど数が多いため頑張った感覚はできるでしょう。またアイデアが出さないということは様々な内容があるということです。平凡なアイデアでも相手にとっては優劣正しいと感じることもあるでしょう。平凡なアイデアでも量を出さなければ何でやることになります。つまりアイデアは量を出したら出すほど評価されやすい。上司から認められればとにかくアイデアを出さないでください。質を考えるのは後回しにして、まず量を出していくのが得策です。目安は10枚。一つでも多くのアイデアを出すことに専念しましょう。目安は10枚です。上司から認められたら10枚に当たる30枚アイデアを出しましょう。上司から10枚アイデアを出したら10枚に当たる30枚アイデアを出しましょう。なぜなら、一つでも多くの数という考え方です。アイデアの質は人によって評価が異なりますが、上司に評価されたいならアイデアは必要に用意します。アイデア力を鍛える30の方法、その14、プロジェクト名を付けると名前の通りに頭が働き始める。アイデアを考えるなら名前を付けてませんか。ズバリプロジェクト名です。もちろんわざわざプロジェクト名を付けなくてもアイデアを考えることができます。普通にアイデアを考えるのも悪くありません。淡々とアイデアを考えるのもそれはそれでスマートでしょう。しかし、プロジェクト名を付けると素晴らしい副産物を持たせるでしょう。プロジェクト名は意欲やモチベーションに投影を持たす効果があります。かっこいいプロジェクト名を付けば頭の回転が速くなるでしょう。ワクワクするプロジェクト名を付けばアイデアを考える作業もワクワクしてくるはずです。クリエイティブなプロジェクト名を付けばクリエイティブな発想が刺激されるでしょう。またプロジェクト名を付けると立派で整った雰囲気ができて仕事という認識が強くなります。アイデアを考える作業に使命感、責任感などのように必ず決めますという達成の気持ちが強くなるのです。ただプロジェクト名最後プロジェクト名アイデアを考える作業にプロジェクト名を付けてみましょう。仕事に認識が整います。プロジェクト名は自由ですが、できれば想像力、発想力を刺激するプロジェクト名がいいでしょう。例えば夢を叶えるアイデアを考えるなら夢実現プロジェクト、ワクワクプロジェクトなどはいかがでしょうか。立派なプロジェクト名ですとワクワクした気持ちが強くなりアイデアを考えるのが楽しくなるでしょう。成績とアイデアを考えるなら成績が大切です。やる気プロジェクトなどの名前が面白いでしょう。かっこいいプロジェクト名ですとアイデアを考えるモチベーションもあるでしょう。スピードアイデアを考えるなら高速プロジェクト、インターネットプロジェクトなどの名前がいいです。素晴らしいプロジェクト名をつけるとますます頭が柔らかくなりアイデアの発想が働くでしょう。でも分かりませんが、効果は絶対。お金がかかることでもないので、気軽に試せます。アイデアの調子にプロジェクト名を書けば、ますます素晴らしくなります。プロジェクト名を付けるだけで想像力や発想力が深みやすくなるのですから、やって損はありません。プロジェクト名を付けると、名前の通りに頭が働き始めるのです。アイデアを考える作業にプロジェクト名を付ける。アイデア力を鍛える30の方法、その15。上司は守るものではなく、やるもの。アイデア発想では非常識こそ武器になる。私たちが生きている上で、上司は欠かせません。上司とは一般の人が共通して持っている知識や考え方のことを言います。上司があるからこそ、アイデアや言葉遣いがスマートで節度を保ったことができます。上司は内容にやった方がいいのは事実。社会を学ばれるために上司は役立ち欠かせないものです。上司を見つけた人は社会人として多くの人から認められるでしょう。社会人らしい人や大人っぽい人は必ず上司を見つけています。上司を守っていくことで円滑な社会生活を送っていくことができるのは間違いありません。しかし、アイデア発想となると話は変わります。アイデア発想の場合、上司は守るものではありません。やるものです。アイデア発想において上司は我慢しかありません。上司があると悪や有利に加えた発想になってしまい、自由なアイデアができなくなります。社会の場合、上司は武器になりますが、アイデア発想の場合、非常識が武器になります。どんどん非常識に考えていくことで、有利なのでアイデア発想が有利になるのです。どんどん上司を破っていきましょう。上司は所詮前提にすぎません。上司に加えていてはいいアイデアは浮かびません。上司なんて決してしまいましょう。頭の中にはラビア、ルールを捨てていただき、自由奔放の状態にします。マックスの上司なら、シャリア3択で考えてみましょう。一つにするのは上司なら、数や3つで考えてみましょう。逃げない、上司なら、左げないで考えましょう。複数の上司なら、高くして、高くするのは上司なら低くしてみます。小さくするのは上司なら大きくして、大きくするのは上司なら小さくしてみます。アイデア発想の世界は上司なんてありません。周りから自然、おかしい、現実を見ろと、何歳でも無視して構いません。そういうものだと思い込むのではなく、それでいいのだと疑問を持って考えることが大切です。どんどん上司を破っていくことで、ユニークなアイデアがたくさん持つようになります。まず上司は守るものという上司から破っていきましょう。上司は守るものではなく、やるもの。アイデア発想では非常識こそ武器になるのです。アイデア発想の場合、上司は守るのではなく、どんどん破っていく。アイデア力を鍛える30の方法、その16。感動する機会を増やすことでアイデアのパワーが強くなる。アイデア力を鍛えるなら感動する機会を増やしましょう。感動とは心を強く動かせることを言います。誰かを感動させたいなら、まず自分が感動する体験をすることです。感動することでクリエイティブな刺激を受けることになります。たくさん感動して感動力を楽しみましょう。クリエイティブな中にはクリエイティブな作品であるのが近道です。クリエイティブの詰まった素晴らしい作品にしっかり感動して心を震わせましょう。本当にすごいな。なんてユニークなんだろう。なんて素晴らしいんだろう。言葉で表現できないほど多くの感動をしましょう。感動で涙を流したり、鳥肌だったり、痛快を通して感性が流れます。時間を忘れることの感動が間違いなく思い出になります。でも音楽でも小説でも素晴らしい作品にたくさん出会ってたくさん感動することです。一流と呼ばれる作品には人の心に訴えかけるヒントがあります。古典作品であれば人類に共通するヒントが得られるでしょう。時代を超えて愛されている作品は人類共通の価値があります。感動する経験からヒントが得られアイデアにつながることもあるでしょう。自分のクリエイティブなパワーが伝わってきて心が熱くなります。自分も負けていられない。自分もこんな作品を作りたい。素晴らしい作品からポジティブな影響を受けた諦めの行列が抑えられなくなり、じっとしていられなくなるでしょう。感動する機会を増やすにつれて心がクリエイティブに満たされアイデアのパワーが強くなるのです。素晴らしい作品に触れ感動できることは幸せなこと。自分の仕事と無関係に感じても感動というエッセンスを通して何か得られることがあるはずです。腕になって感動する機会を増やすのではありません。感動するために自らの仕事を戻しましょう。展覧会に行くのも戻し、映画館に笑顔を見るのも戻し、美術館で芸術に触れるのも戻し、一流で素晴らしい感動するのも戻し、コンサートに素晴らしい音楽に寄与しているのも戻し、足を使って感動しに行く姿勢が大切です。たとえ機械数であっても気にすることはありません。物足りないと思うことも勉強の一つになります。すぐ気を取り直して次に向かえばいい。感動のパワー、クリエイティブのパワーを上げましょう。気がつけばアイデアのパワーが強くなっているはずです。感動する機会を増やす。アイデア力を鍛える30の方法、その17。他人の価値観で考えているとアイデアがない。自分の価値観で考えるとアイデアがある。アイデアを考えるならまず自分の価値観を大切にしましょう。自分の価値観で評価して自分の価値観で判断します。自分が良いと思ったら5歳に戻します。価値観とは何に価値を求めるかという考え方のことを言います。アイデアを考えるときつい他人の価値観を考えがちです。もちろん他人の価値観を全てにするわけではありません。他人の価値観を参考にすることでアイデアが出ることもあります。人が喜ぶような彼ら他人の趣味や好みを考慮する必要があるでしょう。しかし他人の価値観を考えていると他人に振り回されることになります。他人の態度を変えるような考え方に自分らしい障害が生まれてしまいます。他人の価値観はあくまで参考であって中心的にするものではありません。他人の価値観も大切ですがまず自分の価値観です。アイデアを考えるのは自分です。自分に集中しなければいいアイデアがありません。アイデアがない、どうアイデアを考えていいかわからないと思うのは他人の態度が良くなっているからです。他人の価値観は本人にしかわかりません。しかも人の数で価値観が存在するため考えれば考えることを同じします。他人の態度が良くなっていると他人の価値観に振り回され集中がつかなくなるのです。まず自分の価値観に集中しましょう。仕事をするならチームワークが大切ですがアイデア発想は自己中心的になることがスムーズです。どう感じたか、どう思ったのか、どんな印象を受けたか、自分はどうしたいのか。アイデアを出すのは自分ですがまず自分の価値観を大切にすることが必要です。自分のことを観察することでアイデアが見えてきます。自分の価値観を大切にすることで想像力、想像力が深みアイデアが出やすくなります。自分が好きと感じたら誰が何と言おうと好き。自分が面白いと思ったら誰が何と言おうと面白い。自分がこうしたいと感じたことは誰が える作業も楽しくなります。自分の価値観はあらゆるアイデアを考えるときの中心軸です。自分の価値観で考えるとアイデアが出るのです。アイデアは他人の価値観ではなく自分の価値観で考える。アイデアを鍛える30の方法、その28、忙しいことを言い訳にしない。用事なんこそアイデアを考えるべきこのチャンス。忙しくてアイデアを考える暇がない。他方の日々を送っているためアイデアを考える暇がない人もいるでしょう。朝から晩まで仕事一職。確かに時間がなければアイデアを考えることはできません。アイデアを考えるにはある程度の時間が必要です。仕事が忙しい人はスケジュール調整や段取りの工夫によってある程度時間を捻出する必要があります。しかし忙しいことを言い訳にするのはよくありません。忙しいことを言い訳にしていてはいつまでたってもアイデアは出せません。実はどんなに忙しくても必ず余裕ある時間があります。忙しい一日のことに時間があるのか。それは移動時間です。どんなに忙しくても移動時間があるはずです。学生なら登校の移動時間があるでしょう。会社員なら通勤の移動時間があるでしょう。宿なら買い物に行く時の移動時間があるでしょう。移動にはまず電車の乗り物に乗ることが多いはずです。飲み物乗っている間なら手帳を書いたりメモを書いたりできるはずです。歩いて移動することもあるでしょう。ところとしても頭の中は自由なので考えることができるはずです。片道30分なら往復で1時間になります。この移動時間の要請はある程度アイデアを考えることができるでしょう。移動時間は制限時間にもなるため適度なタイムプレッシャーがあります。目的地に到着する前にはアイデア発想に集中することで頭の回転が流されます。また15分間でもしっかり集中すればいつもの通り15分も遅れるはずです。また移動する途中では様々なものを見ることができます。人、建物、風景など短時間で数多くの刺激と出会いアイデアのヒントになるでしょう。バスや電車の中にある広告からインスピレーションを得ることもあるはずです。満員電車であってもいいのです。ゆうゆう満員電車で見ることができなくても頭の中では自由です。誰もあなたの頭の中を話すことはできません。しかも頭の中は現実世界とは比べ物にならないほど広大な世界が広がっています。満員電車を避けたいなら時間の無駄遣いがいいでしょう。全部の時間の無駄遣いは人間から解放されます。忙しいことを言い訳にしないことです。忙しいなら用事間の要請がいい。用事間もまとまった時間の一つ。用事間こそアイデアを考える絶好のチャンスです。忙しいことを言い訳にしない。アイデアを考える間もないほど忙しいことは用事間の要請。アイデアを鍛える30の方法、その19。アイデアが出たらどうしようと考えない。アイデアが出たらどうしようと考えよう。アイデアを考えるときある不安に悩まされることがあります。アイデアが出たらどうしようです。アイデアを出す仕事は単純作業とは違って時間と成果が比例するとは限りません。考える時間がなくてもなかなかアイデアが出ないことは珍しくありません。アイデアは流れ星に似ています。いつ出るかわからない。どんなアイデアが出るかわからない。きちんと集中して頑張ってもアイデアが出ないことも少なくありません。アイデア発想は2回行動ではなく知的行動です。頭の勝負なので睡眠不足だったり感情が乱れていたりすると悪影響を受けます。なかなかアイデアが出ない時間が続くとアイデアが出なかったらどうしようと焦り始めるでしょう。自然に操縦不安ですが、ここがポイントです。アイデアが出なかったらどうしようと考えるのはよくありません。ネガティブなことを考えているとますます不安が強くなり、不安はアイデア発想の原点です。うまくいかなかった時の様子を考えると心の中でストレスが生じます。発想が萎縮してしまい、思考の原因になる。思いながら不安の通りに現実が向かっていく。アイデアが出なかったらどうしようと考えていると本当にアイデアが出なくなるのです。考えるならやることがおすすめです。アイデアが出たらどうしようです。アイデアが出たらどうしようと思いながらアイデアが出たらどうしようと明示してみましょう。あなたのアイデアに喜んでいる人の様子、上司や同僚たちからアイデアを褒められていることポジティブなイメージをしているとワクワクした気持ちになってくるでしょう。アイデアが出たらどうしようと考えているとますますアイデアを考えるモチベーションもあります。ポジティブな対応しているとポジティブな気持ちになるので想像力や発想力が膨らみやすくなります。アイデアが出たらどうしようと考えているとアイデアが出やすくなります。ポジティブ思考の一つですがアイデア発想に高影響を与えるポイントです。アイデアが出たらどうしようではなくアイデアが出たらどうしようと考えましょう。アイデアが出たらどうしようではなくアイデアが出たらどうしようと考える。アイデアを鍛える30の方法、その30、不採用の理由にアイデアのヒントが隠れている。会議やプレゼンでアイデアを発表したものを不採用になることがあります。残念ですが今回は見送らせていただきます。こちらの記事も見たものがありませんでした。アイデアが不採用になればがっかりするでしょう。不採用になったアイデアが審査なら落ち込むの少々大きいでしょう。そうか、仕方ない。気持ちを切り替えて次に向かおう。そう思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。不採用になった時に仕方ないで終わらせるのはもったいない。気持ちの切り替えが早いのは大切ですが、注目してほしいことがあります。不採用になった理由です。アイデアは自分の価値観で考えるのが基本ですが、企画の段階では他人の価値観を考慮する必要があります。不採用には必ず理由があります。聞きたくない意見かもしれません。腹立ち感じる理由かもしれません。しかし、耳を塞いではせっかくの貴重な意見がなくなります。不採用になったら不採用になった理由に注目しましょう。不採用の理由が分かるのではなく、好意的に受け止めることが大切です。宣伝等では間違えた理由を確認することで成績向上につながりますが、アイデア発想でも同じです。不採用になった理由を確認することでさらに宣伝させていきます。不採用の理由を出せばさらにアイデアを発展させたり、新しいアイデアの前に追加能性があるのです。例えば、会議でアイデアを提案したところ、発想は面白いな、感動要素がないという理由で採用になったとします。感動要素がないなら知恵を振り絞って心に響くような工夫を加えます。自分の知恵が足りないなら人の知恵を拝借するのもいいでしょう。感動要素が加われば次こそは採用されるアイデアにしないでしょう。またアイデアは素晴らしいな、インパクトが足りないという理由だったとします。インパクトが足りないなら、インパクトを増やすようなアイデアを発展させていきましょう。サイズを大きくしたり、デザインを増やしたり、もっと露出を増やしたり、といった工夫が考えられるでしょう。インパクトが加われば次こそ採用されるに違いません。不採用になった理由はきっとです。不採用の理由なんて聞きたくないと思うかもしれませんが、目を背けていてはいつまでもいいアイデアを出せません。不採用の理由にアイデアのヒントが隠れているのです。不採用の理由を出してさらにアイデアを発展させる。アイデアを鍛える30の方法、まとめ、その1、アイデアを考えるときは力を入れるのではなく抜く、その2、アイデア発想では見え、英才、プライドは捨ててしまう、その3、自分が出したアイデアにいいねと声をかけてテンションを上げる、その4、ライバルには敵対意識ではなく仲間意識を持つ、その5、部屋を掃除して快適な環境にする、その6、無限の視点を意識する、その7、大事な部分の技を動かして受けて想像を流す、その8、学的な職種もアイデア発想に自信を持つ、その9、最低最低のアイデアから始める、その10、アイデアは大きな夢を持って考えよう、その11、上のアイデアを出したいなら上のアイデアを考えてみる、その12、元気な時も潜んでいるときも絶好の機会と考えアイデアを考える、その13、アイデアを考えるときはみんなのために良い人のためから始める、その14、アイデアが出たら仕事をするのではなく仕事をしながらアイデアを考える、その15、3分で思いついたアイデアでも自信があれば堂々と発表する、その16、アイデアの気持ちを大切にする、その17、アイデア発想は最初の山を乗り越える、その18、変な場所でアイデアを考えてみる、その19、小さなアイデアをしっかり注意を向けて発展させていく、その20、アイデア発想は野球を明示しながら考える、その21、柔らかい花を持つ、その22、アイデアを思いつく場所や時間帯を制限しない、その23、上司に評価されたいならアイデアは強い量を意識する、その24、アイデアを考える作業に閉じ込めをする、その15、アイデア発想の場合上司は守るのではなくどんどん破っていく、その16、感動する機会を増やす、その17、アイデアは他人の価値観ではなく自分の価値観で考える、その18、忙しいことを言い訳にしない、アイデアを考える暇もないほど忙しいときは移動時間を要する、その19、アイデアが出たらどうしようではなくアイデアが出たらどうしようと考える、その30、不採用の理由を出してさらにアイデアを発展させる。